この朝も続けて一緒に見ていきたいのはヨハネの福音書11章です。聖書をお持ちの方はぜひ開いてください。今日は特に11章38節から46節を中心に御言葉の教えに耳を傾けてみたいと思います。皆さん、私たちはこれまでこのヨハネの11章を少しずつ読み進めてきました。今日の箇所はまさにそのクライマックス、7つ目の印となるラザロの復活が起こる場面です。最初に言っておきます。この場面はイエス様がなされた数ある奇跡の中でも最も印象的で最も大きな印の一つが描かれています。でも同時にこの出来事は単に死人が生き返ったという驚くべき奇跡を伝えるために記されたものではありません。この出来事は最初から最後までよみがえったラザロに焦点が当たるのではなく、よみがえらせたイエス様がどのようなお方なのかを私たちにはっきりと教えてくれます。だからこそそんな主の姿に一緒に目を留めてみましょう。では早速今回の場面にと入っていく前に、もう一度だけここに至るまでの流れというものを先に振り返ってみましょう。思い出してみてください。事の始まりはイエス様が深く愛しておられたベタニアの家族マルタ、マリア、そして兄弟ラザロの身に起こった悲劇でした。ラザロが重い病気にかかって死にかけていたわけです。姉妹たちはイエス様に対して、あなたの愛している者が病気ですと、そう切実な SOS を出しました。自分たちを愛してくれているそんな主なら助けに駆けつけてくれると、そうやって信頼と期待というものがありました。しかしこの知らせを聞いたイエス様の反応どうでした？その反応は私たち人間の常識をはるかに超えたものでした。イエス様はこの病気は死で終わることはありませんって、神の栄光のためのものですって、そうやって言い、その場所にあえて2日間とどまられていました。この遅れは友の苦しみに無関心だったからじゃありません。イエス様は彼らのことを心から愛していたからこそ、彼らにとって何よりも必要で、彼らにとって何よりも喜びをもたらす神の栄光を見せるためにあえてタイミングを遅らせていたわけです。こうしてイエス様がベタニアに到着した時、ラザロは墓に葬られてからすでに4日が経っていました。当時のユダヤ人の考えでは、人が死んだ後その魂は3日間は体の周りにとどまっていて、4日目に肉体の腐敗が始まるとその体から完全に離れ去ってしまうと、そう信じられていたりしました。つまりイエス様がやってきた4日目というこの数字は偶然じゃありません。これは人間の医学でも努力でも、あるいは奇跡の可能性ですら、もうそこには一切残されていない絶対的な絶望というものを意味する数字だったわけです。4日目にイエス様がその場に着いた時、その場に満ちていたのは、人には決して抗うことのできない死という現実に対する深い悲しみ、激しい痛みでした。そしてそんな絶望の中でイエス様は働かれます。そんな絶望の中にいる者たちにイエス様は慰めと希望を与えようとされます。まず最初にイエス様が会話したのはマルタでした。マルタはイエス様に出会った瞬間、真っ先に口にしました。主よって、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうにって。遅れてきたイエス様に対する怒りや不満じゃありません。彼女はただ目の前の現状というものを嘆いていました。 愛する主に対するその信頼というものを失わない中、自分の兄弟、自分の愛する兄弟の死という受け入れがたい痛みというものを正直に主に打ち明けていたわけです。そんな悲しみの中にいるマルタをイエス様は憐れみました。一つの希望を彼女に与えます。その希望何でした？その希望は他の誰でもありません。よみがえりであり命であるイエス様ご自身でした。もう一度御言葉見てください。25節と26節、そこでイエス様は大胆に宣言されていました。25節26節にイエスは言われた、私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますかって。マルタは目の前にある死、その死に打ちひしがれて絶望を覚えていました。そんな彼女に主は私を見なさいって、私は信じる者に命を与えることのできるよみがえりであり命そのものなんだって、そうやって教えられていたわけです。また次にイエス様が慰めを示されたのはマリアでした。マルタに続いてやってきた彼女もイエス様の足元にひれ伏して姉妹と同じ言葉を口にして激しく泣き崩れていました。またその場に彼女と一緒についてきたユダヤ人たちも大声で泣きわめいていました。そんな悲惨な様子をご覧になったイエス様は何されるか。イエス様は全身が震えるほどの憤りというものを覚え、心を激しく乱されていました。皆さん一体何に対してそんなにも憤ってたんでしょう。それは罪とその罪の結果がもたらす死に対するものでした。死という憎むべきその敵が愛する者たちの上に、またこの世にもたらしていた絶望や悲しみ苦しみというものを見て、主は激しい怒りというものを燃やされていたわけです。そしてその結果イエス様は涙を流されていました。先週見ました。感謝のことに私たちの主というのは何か遠く離れた感情が全くない冷たいロボットじゃありません。この方はこの後ナザロを生き返らせるというその未来も知ってました。ご自分にある力も知ってました。でもそれでもなお罪を憎んで愛する者の痛みというものを理解し涙を流してくださる、それが私たちの憐れみ深い主だったわけです。これが前回まで共に学んできたことでした。でも皆さん、このヨハネの11章は涙で終わる話じゃありません。もしイエス様がただ涙を流して終わっていたなら、人の絶望は何一つとして根本から変わることはありませんでした。ラザロは冷たい墓の中に取り残されたまま、死の支配というものも終わらずに人々の心に落胆や失意というものをもたらし続けていたでしょう。でも私たちの主はそこで立ち止まる方じゃありませんでした。涙を流したその後、この方は人の目には完全に手遅れに見えるその墓の前へと足を一歩踏み出されます。そして皆さん、これまで自分が語り続けてきたことを今度は言葉じゃありません、力ある行動によって示されるわけです。人には泣くことしかできないようなそんな暗闇の中で、よみがえりであるイエス様は一体どのようにして神様の栄光というものを表されるのでしょう。その偉大な姿を今日は御言葉を通して、御言葉を大きく3つの場面に分けて一緒に考えてみましょう。まずはいつものように今日の箇所をお読みします。38節のところから46節までよく見てください。そこでイエスはまたも心の内に憤りを覚えながら墓に来られた。墓は洞穴であって石がそこに立てかけてあった。イエスは言われた、 その石を取り除けなさい。死んだ人の姉妹マルタは言った。主よ、もう臭くなっておりましょう。4日になりますから。イエスは彼女に言われた。もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。そこで彼らは石を取り除けた。イエスは目を上げて言われた。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝いたします。私はあなたがいつも私の願いを聞いてくださることを知っておりました。しかし私は周りにいる群衆のために、この人々があなたが私をお使わしになったことを信じるようになるためにこう申したのです。そしてイエスはそう言われると大声で叫ばれた。ラザロよ、出てきなさい。すると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたままで出てきた。彼の顔は布切れで包まれていた。イエスは彼らに言われた。ほどいてやって帰らせなさい。そこでマリアのところに来ていて、イエスがなさったことを見た多くのユダヤ人がイエスを信じた。しかしそのうちの幾人かはパリサイ人たちのところへ行ってイエスのなさったことを告げたって。では最初の内容から考えてみましょう。一つ目に見て取れる場面、一つ目は不可能の前に立つイエス様です。一つ目に見て取れる場面、それは不可能の前に立つイエス様です。イエス様がやって来られたのは、人の目にはもう到底何もできない、そんな絶望に満ちた墓でした。もう一度御言葉見てください。38節と39節にこう描かれていました。そこでイエスはまたも心の内に憤りを覚えながら墓に来られた。墓は洞穴であって、石がそこに立てかけてあった。イエスは言われた。その石を取り除けなさい。死んだ人の姉妹マルタは言った。主よ、もう臭くなっておりましょう。4日になりますからって。さてこの場面、思い描いてみてください。罪と死への憤りというものを覚えながら、イエス様がやってきたのはラザロが入れられた墓でした。その墓の周りには姉妹マルタとマリアも集まっていました。またマリアについてきていた大勢のユダヤ人たちもそこにいました。墓の入り口には野生動物とか盗人が入らないように、また中の匂いが出てこないようにと大きな石で塞がれていました。集まった彼らはその光景を見ながら皆涙を流し、墓の前で文字通り無力に佇んでいたわけです。この時の彼らのうちにはイエス様がラザロを蘇らせるなんて考えは一切ありませんでした。皆さん、彼らにとって目の前に広がる光景はもうその可能性というものももう完全に取り除かれるぐらい、ラザロというのがもうすでに死にすぎていたわけです。死を前にした絶望感、その絶望感というものがこの場の人々の心というものを支配していました。だからこそです、イエス様がその墓の石を取り除けなさいって命じた時、マルタはどのように応答しました？なんて言ってました？ついにですかって。愛する主が偉大な御業を成してくれる、そんなふうに喜んでました？その真反対でした。彼女は真っ先に主に反対してました。彼女こう言ってましたよね。主よってもう臭くなっておりましょう。4日になりますからって。ここで使われている臭くなってるって言葉は、ひどい悪臭を放つとか腐ってると訳すこともできたりします。臭くなってるというのはひどい悪臭を放つとか腐ってると、そういうふうに訳すこともできたりします。マルタは皆さんこの時イエス様のことを信じていなかったんじゃありません。でも彼女の心は一時的にイエス様じゃありません、目の前にあるその死後4日というこの現実に支配されていました。彼女は墓に入れられて時が経っているその兄弟の体が腐り始めているということに気づいていました。すさまじいほどの悪臭というものが墓の中に満ちているということを分かっていました。ちなみに 刺繍というのがどんな匂いなのか、ちょっとネットで調べてみると、ある記事にはこんな説明が載っていたりしました。皆さんのレジュメにも載せておきましたけど、こんなふうに言われてます。刺繍は日常生活ではまず嗅ぐことのない匂いですが、特殊清掃の専門家によると以下のような食品の腐敗臭に近いとされています。草屋が腐ったような匂い、生ごみを長期間放置した際の腐敗臭、腐った肉や魚から漂う強烈な生臭さ、人によって感じ方は異なりますが、共通しているのは一度嗅ぐと忘れられないほど強烈で吐き気を催すレベルの一臭であるという点ですって。マルタはもちろん自分の兄弟のことを愛していました。そしてその自分の愛している兄弟からそれほどの異臭というものが漂っていることを分かってました。そんな悪臭を漂わせている自分の兄弟、そんな兄弟にも誰も何もできないと思っていました。主はよみがえりですって、命であるとそうやって信じますって、そうやって告白していた彼女も、そのよみがえりのある、よみがえりである方の力ではなく、目の前の不可能さというものに目を奪われていたわけです。どうして遺書を取り除けるんですかって、なんで愛する者のその悪臭をわざわざ私たちに嗅がせるんですかって、主よって何考えてるんですかって。マルタは信仰を失ったわけじゃありません。マルタの信仰はただ揺らいでいました。不可能を前にしたときに彼女の心は揺れていました。こんなマルタの揺れ動く姿を見るとき、どうです、私たち自身のうちにも同じ姿が見られません？考えてみてください。私たちも主の偉大さや憐れみというものを御言葉を通して日々学んでいたりします。主の恵み深さというものを私たちは日々の生活の中で実際にいろんなところで体験したりもします。主が日々の生活の中で起こっているありとあらゆること、大きなことも小さなことも支配されている主権者なんだと私たちは知っていたりします。主が私たちの道をまっすぐにしてくださって、すべてのことを働かせて益としてくださる、そんな最高の導きであると、そう私たちは知っていたりもします。主がいつも共にいてくださる、そんな憐れみ深い大祭司であるということも私たちは知っていたりはします。でも自分の手に負えない不可能に思える場面が降りかかってきたらどうでしょう。私たちはまるで主の方が変わってしまったかのように振る舞うことがあったりします。思いません？私たちの主は変わらないお方です。でもまるで私たちは変わったかのように考え感じてしまうわけです。御言葉が描いているその主の姿に信頼するのじゃなくて、自分の考えや自分の状況に主の姿を当てはめようとすることがあったりします。残念ながら私たちも同じです。何度も何度も何度も主の憐れみや力というものに触れていたとしても、私たちの生まれ持っている性質は主を信頼しないということにすぐに傾いてしまうわけです。マルタが特別だったんじゃありません。私たちも同じ噂を持っています。私たちも主ではなく状況によって心が騒ぐことがたくさんあるわけです。不可能に思える時に私たちの信仰が揺らぐようなことがあるわけです。じゃあそんな時に何が大切でしょう。イエス様はそのようにして不可能を前に信仰が揺らいでいるマルタに対して励ましを与えられました。御言葉続き見てください。反対するそんな彼女にこのように答えられます。40節、イエス様言いました。イエスは彼女に言われた。もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんかって、私は言ったではありませんかって、イエス様はマルタに対して前に伝えたその言葉というものを思い起こさせようとしていました。 ただ読んで気づいたと思いますけど、この時のこの言葉はそのものは私たちの聖書には記されていません。それゆえにある人たちはこれは以前に4節でイエス様が使いを通して姉妹に伝えた約束をまとめたものじゃないかと考えていたりします。ちょっと戻って4節なんて書いてましたっけ。イエス様使いを通してどんなことを約束を与えてたでしょう。4節のところにこんなふうに書いてました。この病気は死で終わるだけのものではなく神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためですって。この4節を取って考える人もいます。またある人たちはこれはイエス様が25節と26節でマルタに直接教えた真理をまとめたものではないかと考えていたりもします。皆さん25節と26節、特に26節なんて書いてました。26節でイエス様はマルタに言ってました。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますかって。ある人たちはここをつなげて考えたりします。またある人たちはこの言葉は実際にマルタに語られたけれども著者ヨハネが書き記さなかったと考えていたりもします。いくつかの考え方というものが確かに存在はしているわけです。でも皆さん、その答えがどれであれイエス様がここでマルタに教えようとしていたことは明白でした。何でしょう。それは主を信じて主に信頼するなら神の栄光を見ることになるということです。皆さん、順番とても大切ですよ。神の栄光を見て信じるじゃありません。主を信じ信頼するなら神の栄光を見ることになりますって。ここで皆さん、神の栄光を見ることになるって言ってました。この神の栄光って何のことでしょう。私たちよく神の栄光のためにとか神の栄光って言葉よく使いますけど、一体何でしょう。神の栄光というのは神様のご性質です。神様の力や神様の知恵、神様の愛や神様の清さ、神様の偉大さや美しさ、そのことです。覚えてます。あのモーセが神様にある時尋ねてました。願ってました。どうかあなたの栄光を見せてくださいって。そうやって願った時、神様どのようにしてモーセに対して栄光を示されたでしょう。彼を岩の裂け目に入れて、そしてその前を通り過ぎられました。そしてその通り過ぎる時に宣言されていました。なんて言ってました。出エジプト記の34章の6節と7節にこんな風に書いてます。出エジプト記の34章の6節と7節のところでこう言われてました。主は彼の前を通り過ぎるとき宣言された。主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く恵みと誠に富み、恵みを千代も保ち、咎と背きと罪を許す者、罰すべき者は必ず罰して報いる者、父の咎は子に、この子に三代に四代にって。神の栄光とは神様の偉大さでした。神様のご性質、神様ご自身がどのようなお方なのか、神様という存在がどのようなものかを表すものでした。そしてイエス様は言うわけです。マルタに向かって理解できなかったとしても私を信じなさいって。そうすればあなたは自分のこととして神の偉大さを見ることになりますって。神の力を、神の愛を、神の憐れみを、神の恵みを、神の素晴らしさというものをあなたは見ることになりますって。それをあなたが知ることになりますって。暗闇の中にいたマルタにとって必要だったこと、それはただ素直に主を信頼することでした。自分の目に不可能に思えたとしても、全能の主に へり下って身を委ねることでした。そしてこれは今の私たちにとっても同じです。自分の手に負えない不可能に思えるその場面に出くわす、その時その中にあったとしても、私たちは感謝なことに主の憐れみを、主の優しさを、知恵や主の偉大さというものを知ることができます。どのようにしてでしょう。どのようにして不可能なその中にあって、不可能に見えるその状況にあって、私たちは主の偉大さを知れるんでしょう。その場面の中で主をまず信じることです。御言葉に描かれているその主の姿に心を留めて、その主を信頼し身を委ねることです。皆さん、私たち不可能な状況の中にあって、変わってから信じるんじゃありません。状況が変わろうが変わらないが、私たちにはできることがあります。その状況さえ支配されている主に信じる、主を信じることです。そしてそうすれば、私たち自身も不可能なその状況の中でこそ大きく示される神様の栄光を、神が一体誰なのかということを目の当たりにすることになりますって。絶望の中でこそ主の偉大さというものは私たちにはっきりと示されるということです。目の前の絶望に心を奪われていたのがマルタでした。そんな彼女にイエス様は優しく真理を思い起こさせました。そしてついにです、愛するナザロをイエス様は生き返らせました。それが次に見る2つ目の場面です。2つ目に見て取れる場面、それは神の栄光を示すイエス様です。2つ目に見て取れる場面、それは神の栄光を示すイエス様です。イエス様は初めに約束されていた通りにことをなされます。ラザロの病気は単に死で終わらずに、神様の栄光を表すことにつながりました。戻って御言葉見てください。このように続いています。41節から43節。そこで彼らは石を取り除けた。イエスは目を上げて言われた。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝いたします。私はあなたがいつも私の願いを聞いてくださることを知っておりました。しかし私は周りにいる群衆のために、この人々があなたが私をお使わしになったことを信じるようになるためにこう申したのです。そしてイエスはそう言われると大声で叫ばれた。ラザロよ、出てきなさい。墓を塞いでいた大きな石、その大きな石は取り除けられました。そして取り除けられた後、イエス様は父なる神様にまず祈りを捧げました。ラザロをよみがえらせてくださいという、そんなお祈りの願いの祈りではありません。イエス様は父に感謝の祈りを捧げて、そして何よりも誰のために祈ってました。皆さん、イエス様は誰のために祈ってました。周りにいる群衆のためでした。イエス様は何よりも願ってたわけです。ご自分が父から使わされてきた神の御子であり、ご自分がなすすべてのことが父から出た御業なんだと、そう人々が信じるようになることです。そしてその祈りを捧げた後、イエス様は誰の耳にも聞こえるほどの大きな声で叫ばれていました。ラザロよって、出てきなさいって。これはちょっとした大きな声じゃありません。ここに使われていた叫んだという言葉、この叫んだという言葉には力強く響く声で叫ぶとか、大きな声を発するといった意味がもともと含まれていました。叫んだというその言葉には力強く響くような、そんな声で叫ぶとか大きな声を発するといった意味がもともと含まれていました。ですから叫んだということだけでも、皆さん、もう私たちには大きな声というそのイメージは持たされるわけです。でもそれに加えてもう一つ書かれてました、大声って。 大声と訳されている言葉にも、これにも程度や強さが並外れていること、強烈なとか驚くほどに力強いという意味が含まれていました。大声というのは皆さん、程度とか強さというものが並外れていることです。強烈なとか驚くほどに力強い、そんな意味が含まれていました。そんな2つの言葉がここで横並びになって用いられていたわけです。墓に向かって叫ぶその主の声というのは、言葉では言い尽くすことのできないほどあまりにも強烈なものでした。イエス様はラザロよって、ここに外に出てきなさいって、そうやって強く命じられていたということです。ただし皆さん、間違ってもこれは大声じゃないと死人が蘇ることができなかったという話じゃありません。墓で眠っていたそのラザロの眠りというのがあまりにも深すぎて、起こすために必死に叫ばないといけなかったという、そんな話じゃありません。じゃあなんで大声叫んだんでしょう。イエス様がこれほどまでに大きな声で叫ばれた理由、それはラザロのためじゃありませんでした。それは周りにいる人たちのためでした。さっき祈ってましたよね。直前に何て祈ってました。何をイエス様は望んでました。周りにいる人たちが、主が一体誰なのか、主がなされるそのことが神の力によるものであるということを全ての人が知るためでした。信じるためでした。そのことをはっきりと示すためにイエス様は大声で叫んでいたわけです。そして叫んだ結果どうなりました。イエス様の声を聞いたラザロはその瞬間に墓から出てきました。完全に死んでいた者のうちに命が与えられたわけです。続き見てください。44節にその光景が描かれていました。すると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたままで出てきた。彼の顔は布切れで包まれていた。イエスは彼らに言われた。ほどいてやって帰らせなさい。皆さん、この時の驚くべき状況、想像してみてください。墓の前には涙を流す、そんな大勢の人たちが集まっていました。死者の復活があるなんて誰も期待なんてしていません。そしてそんな人々たちの中に立って暗い墓に向かって叫んでいたその者は一人の大工の息子でした。盲人の目を開けたことを知っていた者たちでさえ心の中で思ったでしょう。一体これに何の意味があるんでしょうかって。でもその瞬間です。その瞬間、死んでいたラザロが出てきたわけです。彼らはみんな知ってました。ラザロが墓に入れられてからもう4日が過ぎているということを。よみがえる可能性なんてもうそこには万に一つも残されていない。もう彼の体は腐敗したそんな状態にあることを。しかしそんな死んでいた人が墓に入れられたままの状態で外に出てきました。人には決して抗うことのできない死が命である主によって打ち負かされたわけです。一体どれほどの力がこの方のうちにはあるんでしょう。他の誰にこんなことができるでしょう。立ち止まってよく考えてください。イエス様がラザロを生き返らせるために必要だったもの何でした。言葉だけでした。墓の中に実際に足を踏み入れるその必要もありません。彼のもとに近寄っていってその体に触れる必要もありません。死んでいたものをよみがえらせるそのために必要だったこと、それはラザロよって出てきなさいって、ただその一言だけで十分だったということです。 真の神様である主イエス様の言葉には力というものがありました。命を自由に与えるその力というものが備わっているというわけです。皆さん、私たちよく知ってます。皆さん、この主は同じ言葉でもってこの世界のすべてのものを作りました。同じ言葉でもってこの世界のすべてのことを今もなお変わらずに保っています。ヘブルの一章にもこんなふうに書いてました。ヘブルの一章の2節から3節にこう書いてます。この終わりの時には御子によって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者とし、また御子によって世界を作られました。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。光があれというその言葉で光を作ったお方は、その言葉で今も光を保っています。植物よ芽生えよって、生き物を生ぜよって、その言葉で植物を動物を作ったその方は、その言葉でもって植物や動物というものは今も保っています。すべてのものを保つのに必要なのは主の言葉だけです。そしてその偉大な主の言葉に勝っている力なんて何一つとして存在しないということです。死でさえ、サタンでさえ、この方の前には文字通り何の力というものも持っていないわけです。そしてそのことを覚えるならどうでしょう。こんなお方が皆さん、私たちと一人一人と共にいてくださるその主であることを覚えるなら、それは私たちにとって大きな慰めになりません？大きな喜びになりません？アーサー・ピンクという一人の牧師もこんな言葉を残していました。ねじめに書いてます。見てください。こう言われています。主の御声が響き渡った瞬間、恐怖の王死は即座にその捕虜を解放し、貪欲な墓もその獲物を吐き出しました。虜にされていた者たちは解放され、キリストは罪と死、そしてサタンに対する勝利者として立たれたのです。この出来事によってしもべの姿を取られたお方が、なおもご自身の御手に死とよみがえりの鍵を握っておられることが明らかにされました。これほどの驚くべき奇跡を行われるお方は、まさに万物の上にあり、とこしえに褒めたたえられる神に他なりません。全能の救い主を与えてくださった神に感謝します。このような御手に握られている主の羊がどうして滅びることがあるでしょうかって。皆さん、次に私たちが不可能だと思えるその場面に出くわすなら、私たちを握ってくださっている方が誰なのかを思い出すことです。その方の力を思い出してください。父から使わされてきた御子は、こうして神の栄光というものを人々の前で明白に表されました。最初から約束していた通りに、ナザロの病というのは死で終わるものではありませんでした。イエス様は皆さん、愛のゆえに何しました？愛のゆえにイエス様はあえて遅れてきました。その結果、その場に広がっていたのは死後4日というその絶望感でした。そしてその中で悲しみに暮れていた姉妹マルタとマリア、死というその不可能を前にして希望を持たずに諦めを抱いていた、そんな泣きわめいていた人たち、そのすべてに対して涙を流したイエス様は、神でありご自分の偉大さというものをはっきりと示したわけです。この方は口だけじゃありません。ご自分が宣言された通りのよみがえりであり命であるお方、それを実際にラザロを死からよみがえらせることを通して明らかにされたわけです。そしてその主の輝かしい栄光というものを見ることこそ、この主がいかに力を持っておられ、この主がいかに憐れみ深く、この主がいかに愛に富んだお方なのかということを見ることこそ、皆さん、最もここにいた人たちにとって 大きな喜びをもたらすことだったということです。それが御子が示した最高の愛というものでした。ちょっと皆さん質問です。この偉大な主をあなたは愛してるでしょうか。人の理解をはるかに超えているその愛にあふれているその主に従っていくことができるというのはあなたにとっての本当の楽しみになっているでしょうか。この方の栄光を見ること、この方の偉大さを知って、この方のご性質というものを知ることはあなたにとって何よりの喜びになっているでしょうか。この問いは実はこの場にいた人たちにも突きつけられていました。彼らは同じ圧倒的な御業というものを目撃しました。でも取った応答は全く異なるものでした。それが最後3つ目に見たい内容です。3つ目に見て取れる場面、3つ目は皆さんイエス様に対する応答です。3つ目はイエス様に対する応答です。ただしここには数多くの応答というものがあるわけじゃありません。人が神様に対してイエス様に対してできる応答というのは2つのうちどちらかです。残りの御言葉を見てください。今回の場面がこのように締めくくられていました。45節、そこでマリアのところに来ていて、イエスがなさったことを見た多くのユダヤ人がイエスを信じた。しかしそのうちの幾人かはパリサイ人たちのところへ行ってイエスのなさったことを告げたって。読み取れたと思います。イエス様に対する2つの応答何でした？それはいつも信じるか信じないか、信仰か拒絶かしかありませんでした。中間地点なんてありません。ある人たちはイエス様が成した御業を見て素直に信じました。ラザロの復活を通して示されたイエス様の偉大な姿を目の当たりにして自分の救い主主として信じ受け入れたわけです。でも全ての人がそうだったんじゃありません。ある人たちは同じラザロの復活を見て、そしてその事実をパリサイ人のところに伝えに行きました。46節、あまりにも簡潔に書いてますけど、これ信じられますか？彼らは目の前で死人がよみがえるというその圧倒的な奇跡というものを目にしました。間違いなく誰の目にもイエス様こそが誠の神、父から使わされた御子キリストであるというその明らかな御業が示されました。しかしこの人たち何しました？この人たちはその事実というものを平気で拒んだわけです。いや、彼らはただ拒んだばかりか、これが決して許されない問題としてイエス様の敵であった指導者たちのところに自ら伝えに言ったわけです。彼らのうちにあったのはあまりにも深い固くなさ、敵意でした。皆さん不思議に思いますよね。この不信仰については来週もっと詳しく見ます。ただ皆さん言えること、ヨハネがずっと教え続けてくれていること、それはそもそも真理を受け入れたくないと思っているその不信仰な心はどれだけ真理を示されたとしてもそれを見ることはできないということです。だから救いというのは神様の恵みでした。自分では気づけないということです。神様が働いてくださるしか方法はないということです。ある人たちは信じました。ある人たちは拒みました。果たして今の私たちはどう応答するでしょう。 主の偉大さ、主の輝かしい栄光というのは今回の御言葉を通しても私たちの目の前にもうはっきりと明らかにされています。イエス様というお方は死者をよみがえらせることのできる命であり、よみがえりであるお方でした。そんなに素晴らしいお方でした。そんなことを見たとしても、それでもこの方を拒み続けるのであれば、聖書はそんなあなたの状態を教えてくれます。あなたは霊的に死んでるって。エペソの2章の1節から3節にこう書いていました。エペソの2章の1節から3節に、あなた方は自分の罪かと罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら御怒りを受けるべき子らでしたって。神様に逆らって生きているそのあなたの歩みには必ずふさわしい結果が伴います。あなたに待っているのは罪に対して燃え上がるその神様の御怒りです。永遠の滅びです。そして死んでいるそのあなたにこの状況をどうにかする術は何もありません。死んでいるあなたに自分の救いについて何かできることはありません。私たちのうちには何も助けもなければ何の希望もありません。墓に入れられていたラザロと同じです。皆さん、墓に入れられていたラザロ、彼自身に自分の命に関して何かできたことありました？何もありませんでした。死んでいる者には何もできないということです。でもそんな無力な彼でさえ死からよみがえらすことができるお方がいました。誰ですか？イエス・キリストでした。同じ主は、同じイエス様は罪の中に死に滅びへと向かっている、そんなあなたにも命を与えることができます。よみがえりであり命であるその主だけがあなたが今最も必要としている罪の許しを、救いというものを与えることができます。だからこそ今日という日、この方を堅くなに拒まないでください。どうか素直に信じてください。自分の罪を認めて、悔い改めて、そしてイエス様を自分の救い主として、主として信じ、この方を愛する者として今から歩んでください。この方のうちにあなたにとって最も大切で本当の喜びを与える、本当の満足を与える源があります。それを知らない方がいるのであれば、それを今日知って帰ってください。またこの方をすでに信じているという皆さん、今日の箇所はどれほど私たちにとって励ましでしょう。どれほど私たちにとって慰めでしょう。私たちは今罪に汚れたその世の中に生きてます。でも罪に汚れているこの世の何者であれ、私たちの主の御手を差し押さえることができるようなものは何もありません。死でさえもこの方の前には白旗を上げるだけです。この世界に、また死んでいる私たちに命を与えることのできる主は、皆さん、私たちが痛みの中にいる時も慰めを与えることができます。御言葉に従って生きていこうとする私たちのその道を共にいて守り導くこともできます。死人に命を与えることができるその力あるお方は、私たちが罪に対して勝利するその力も与えてくれます。どれだけ葛藤しようとも、私たちはこの主にあってそれに勝利することができます。私たちは弱く愚かなものです。多くの過ちを過去にも犯しました。この先もつまずくことはたくさんあるでしょう。でも死人をよみがえらすことのできるその主は、恵みによってそんな私たちを主の栄光のために用いることができます。私たちが強いからじゃありません。私たちのうちに働くお方があまりに圧倒的な力を持っている方だからです。 その方を見続けることです。そしてその方を見続けるのであれば、私たちにできることがもちろんたくさんありますけど、一つあります。何かって、ちょっと今私たち11章を見てますけど、少しページめくって12章を見てください。12章の17節。今の場面の後の話です。12章の17節にこんなふうに書いてました。イエスがラザロを墓から呼び出し、死人の中からよみがえらせた時に、イエスと一緒にいた大勢の人々はそのことの証をしたって。皆さん、この最後に出てきていた証をしたって言葉ですけど、もう少し丁寧に訳すのであれば、そのことの証をし続けていたって。ラザの復活を見て、主の栄光を見て、その素晴らしさを味わった者にできる応答、それはその素晴らしさを伝え続けることでした。主の憐れみを、主の偉大さを、主の力を、主の知恵を、主の愛というものを喜んで、それを知らない人たちに伝え続けていくことでした。皆さん、それが私たちにもできます。それが私たちに与えられている務めです。でもそのためには、いつも主を覚え続けることです。主の栄光を仰ぎ見て、主に忠実に従い続けていくことです。不可能に思えるような時があれば、この方を信じることです。この主を愛する者として、この主の栄光を表す者として、この1週間も共に歩んでいきましょう。最後一言になります。愛する父なる神様、御言葉を心から感謝いたします。私たちと共にいてくださる主イエス様の力強さを私たちはまた知りました。死者をよみがえらせることのできるお方は、かつて罪の中に死んでいた私たちをも、その死からよみがえらせてくださいました。新しい命を与えてくださいました。この方にあって、この方にあってのみ、私たちは罪に対して、死に対して勝利することができます。でもそれは同時に、私たちが日々経験するどんなことであったとしても、この方と共にあれば、私たちは勝利していくことができるということです。ですから、どうか神様、私たちが御言葉をただの知識として蓄えるのではなくて、この主と関係を持つものとして、自分のこととして知り続けていくことができますように、この方に信頼して、この方を礼拝して、この方を愛するものとして、私たちがますます変わり続けていくことができますように、御言葉を通して私たちの固くなな心を変え続けてくださいますように、今日の御言葉を心から感謝いたします。素晴らしい力ある主、この方のみに栄光があることを期待して、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。